今日は御言葉通し、また恵みをいただいています。吉田家の御所の30節から御所の御所
彼が吉原が平の近くにいたとき、彼が目を開けてみると、見よう一人の人が牛の剣を手に持って、彼の前方に立っていた。吉原はその人のところへ行って、あなたは誰の身体ですか、私は何を見せたのですか。すると彼は言われた、いや私はその国の長として書き方なんだ。
私たちは若い自分、学生時代の時に、障害物競争をしたことがあると思いますが、障害物競争というのは、いくら足が速くて、よく走れても、障害物をつないと通過さなければ、障害ることができません。僕の場合は障害物に足を引っ掛けて低いになってしまって、そして、そのままゴールすることができなくて障害することができないことが多い、多くあります。必ずしも、足が速いから障害物競争を超えるとは限ることはできません。それと同じように私たちの信仰生活もたとえ聖書の知識がたくさんあったとしても、また聖霊様によく満たされていたとしても、それが実際的な問題を解決しなければ、克服しなければ、何の信仰性がその意味がありません。私たちも、障害物の人生はいろいろあると思います。例えば家庭の問題、職場の問題、それから事業の問題、その他生きるそのもの自体が障害物になりうる可能性があります。今日はこの人生の障害物を克服して勝利ある生活ができるように3つの点においてお話をしたいと思います。まず、人生の障害物競争を勝ち抜いて、勝利ある生活をするために、心がけなければならない大事なことは、私たちの信じる神様は、天地万物を作った絶対的な主権を持っていらっしゃる方であることを受け入れなければいけません。神様は、誰かに命令されて、ああせよこうせよと言われる立場にいらっしゃいません。先ほどお見せしましたヨシアの吉田を見ますときに、ヨシアはその人のところに行っていた。あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。すると彼が言った、いや私は主の君の将としていましたのか。まあエリコの前のヨルダン川を奇跡的に渡って、そしてヨシアはイスラエルの全軍を率いてエルサレムのところに、エリコの町にやってきました。エリコの町はヨシアの率いるイスラエルが今来るかと待ち構えておりまして、あらゆる武器と軍隊を征伐して、出して、町を守っておりました。ですから、ヨシアはどうしても40年間の荒野の生活をしておりましたので、まともな武器を持って、イスラエルの民は立ち向かうことはできませんでした。まあ、彼らにあったのは、ただ信仰によって、エリコを探してくださる神の約束に立つだけであります。で、その時に、ヨシアが見たのは、主の軍勢であります。軍隊でありました。で、当然、ヨシアはですね、自分たちに向かってしてくれると、このように、過信しております。ですから、あなたは、当然、私たちの味方ですね、右ですかと、主の軍の将にこのように申しました。そうしますと、その天使はですね、言ったことはこれです。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。 主のために私は来た、神様のために私は来たので、あなたの肩を持つとか敵の肩を持つとかそういうことはありえない、この意味を書いています。そしてヨシアはその意味を理解して、神様は誰かにああだこうだと言われるこの方ではいらっしゃない、絶対的な主の御心を持って主の御業をなされる勇者の方として、ヨシアは主の軍の霊に対して礼をされたわけです。今日世界は滅亡に向かっていると言われています。いろいろな病ウイルスによって世界は滅びるんじゃないかと ある人たちは騒ぎ立てております。これはアダム以来全ての人間が絶対主権を持っている神様に敵対した結果であります。自分が神様のように信じて振る舞うので、当然世界が滅亡に、この滅亡に向かって滅びに向かって、招いて自ら招いているわけです。私たちが神様の絶対主権を求め、そして私たちが自我が砕かれる経験をするときに本当に勝利ある生活をすることができます。このようにヨシアはこの主の軍の領としていらっしゃった神様を出会います。ヨセフのように私たちを砕かれるために何十年、13年かかりましたし、アブラハムは彼自身の人生が完全に自我を砕かれるために40年間、なんと40年間かかったと言われております。その真ん中には自分の子供をこのエリコの町に戦士、モリアの山に向かって捧げなさいと言われます。でもアブラムはその時に人間の生と死を司っている神様だから、万事は神様に委ねておればいいと言ってエリコにモリアの山に向かって、その向かって彼は旅します。このように人間は砕かれる経験、砕かれるか砕かれないかのそのような経験を通して勝利するか、信仰生活に勝利するかしないかを知ることができます。ですから大表面にしなければならないのは、私たちの信じる神様は絶対的な主権者を持って私たちに望んでいらっしゃるということを信じなければなりません。また第一番目に、私たちが信仰生活において神様の御心を知って生きていかなければならないのはならないということを知らなければならない。イエス様はイエス様で最後ゲストマラの最後の祈りの中で、私の心がなりませんように、私の思いでなく神様はあなたの御心がなるようにとこのように祈られたと言われております。ですから私たちは信仰生活の中において神様の御心を知って、そしてその知った上で行動しなければなりません。私たちは神様の御心を大まかにおいて聖書を通して知ることができます。その時からヨハネの目標まで、その聖書の御言葉を読むことによって神様の大まかな御心を知ることができますけれども、今回出来事に対しても、罪、私たちの罪に対して、私たちが歩んでいる義に対して、裁きについて細かいことにおいて神様の御心をなかなか知ることはできません。でも第一コリントの2章の記述を見ますと、まさしく聖書に書いてある通りです。目で見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛するのために神が使われたものは皆そうです。神はそれを御霊によって私たちに掲示されたのです。御霊は全てのことを探り、神の神まで及ばれるからです。そして次の御言葉、実際人の心のことはその人のうちにある霊の神誰が知っているでしょう。同じように 神の御心のことは神の御霊の際に誰も知りません。ですから聖書の御言葉を読むことによって一般的な神様の御心を知ることができます。私は抜群とした人生の導きを神様の導きを知ることは聖書を通してわかります。でも細かいことに関しては聖霊様により賜らなければならないんです。神の御霊の他に誰も知りませんとありますように、神様が私たちに持っていらっしゃる計画は神の御霊以外に知ることはできない。また神様の御霊は私たちの霊に教え、私たちは聖霊に満たされた時にそれを頭で理解することができるんですね。ですから神様の前にいつも聖霊に満たされていなければならない。聖霊様に、あ、これですか、この道ですか、こういうふうに事業したらいいんですか、この辺に仕事をしたらいいんですか、この店のこの商品を買おうと思いますけれども、これは私にとってはいいことですか、悪いことですか、御心ですか、御心じゃないですか。私たちはその度ごとに、御心を求めて祈らなければなりません。聖霊様に満たされるときに初めて私たちは神の御心の深い意味を知ることができるし、人生の意味を知ることができるんですね。ある時に、主立キリスト教会に、実際にいらっしゃる、南学堂の孫ですから、掛布が巨人の阪神で、阪神で活躍しておりました時に、掛布選手の主治医が南学堂の店主だったんですね。その南学堂の店主のお孫さんが、大久保先生のお兄さんのお兄さんに当たるんですね。でその南学堂に帰ったお兄さんが、南学堂に属してたお兄さんが、東大阪で家を買うことになりました。で妹が大久保先生ですから、これを買おうと思うけども、東大阪の物件を買おうと思うけども、1億、その当時1億しましたけども、これを買おうと思いますけども、これが神様の御心にかなうか祈ってほしい、それを取るようになります。で、大久保先生は毎日祈ってですね、その家の周りを回って、もういつも神の御心でさ、今晩も神様が祈って神の御心にかなうんでしょうか、お兄さんは間違っていないんでしょうか、この日祈っています。そうしましたら、ある日導かれて祈っておりましたときに、もう一度不動産に、この物件を調べた方がいいということが言われたんです。で調べてみますと、確かにその物件のほとんど 98% は確かに持ち主のものだけど、その 20% はその日の暴力団のものであることが分かります。で、そういうことが分かってですね、すぐに報告しまして、お兄さんに報告しまして、お兄さんからその不動産に報告がありまして、で確かにあなたのおっしゃる通りですということで、一億の物件が8000万になったということで、喜びが、お兄さん喜んでいらっしゃったようであります。まあ、その後なんかプランを売ったとかもらってないとかいう話ありますけども、どういうものかもですね、まあ、このように神様の御心を祈っていくならば、私たちが失敗して見落とした部分も教えてください。神様が私たちに信じるものを認識的にならないことをなさらないように導き与えてくださるということをですね、その時に初めて知ることができました。ですから私たちは信仰生活の中において神様の御心の下を、一般的なことは聖書を読むのは開ければ大体わかるけども、でも私の授業の中で細かいことに関しては、聖霊によらなければ、聖霊様に満たされなければ知ることはできないんですね。ですから私たちの聖ことは聖霊様に関する神の御心を求めて、御心を求めるんじゃなくて、御心を求めるんだけども、さらに聖霊様に深い、細かい出来事を求めていかなければなりません。第3番目に、私たちが飛び越えなければならない障害物 を受け取るために、また障害物を克服するためにしなければならないのでは、私たち人間の中にある気持ちを、臆病な気持ちを整理することで、この世の人の仕事で成功した人と成功した人の違いはそんなにないと思うんですね。ちょっとしか違いでいい。それは、大胆であるか、臆病であるか、それだけの違いです。で、考えることは考えて、知識も十分あって、能力も十分あるんだけども、成功した人は大胆である。最後は目をつぶって、もう体力を分かるような気持ちで走った人が成功して、それを掴んで成功を掴んで祝福された人生なんて歩んでいらっしゃる。ですから私たちが最後に克服しなければならないことは、自分の中にある臆病な心を静止しなければ、収めなければならないんですね。ヘブル人の手紙の辞書の中にこういう言葉があります。ですから、あなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものになる。あなた方が神の御心をかなって約束のものを手に入れるために必要なものは忍耐ですと考えます。ですから、私たちは神様を信じるときに、完璧でそして必ず成功なさる方を信じているんですから、私の人たちが最後にこの方に委ねる信仰心を、最後の忍耐を働かして、その臆病心を全部取り除いて大胆にならなければならないと思うんです。例えば使徒言の中を見ますと、29章10節を見ますと、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたの信徒たちに御言葉を大胆に語らせてくださいと、生徒たちは祈りました。エルサレムのイエス様が十字架につけられて殺されて、ローマの総督もユダヤの監督者も、兵隊もみんな血眼になって、イエスを信じる者を探り出して、みんなローマに巻き込んだ時代であります。でもその時に、その迫害の真っ赤な中で弟子たちが言ったことは、死を彼らが脅かしをバラになり、このにひどい状態でありますけども、その状態を見てください。しかし、あなたの信徒たちに御言葉を大胆に語らせてください。自分の命をかけても大胆に語らせてくださいと、彼らはそのように神様に大胆さを求めて祈りました。ですから私たちがいつもいつもいつも私たちがいつも持たなければならない、いつも持たなければならないことは、大胆でなければならない。失敗などを考えないで、大胆でなければならないということです。旧約を読んでまいりますと、ダニエルが、ダニエルが、ゴリアテを目の前にして、イスラエルの民が、イスラエルの民がみんな、軍隊がみんな尻込みをかけました。聖書によると、ゴリアテは、身の丈が3メーターあったと言われて、普通人間は1メーター90ぐらいの2メーター180センチ、背の高い人でも2メーターちょっとぐらいで、ところがその時に3メーターもあるようなゴリアテが出てまいります。イスラエルの民は入院を恐れて、巨大なそのゴリアテを恐れて誰も展開することができません。でもそこに、ゴリアテの前に行ってですね、ダビデは少年でありました。本当に1メーター50から60ぐらいしかなかったんですけど、でも神様の御業を見よう、神様があなたにゴリアテよりも偉大であることを見なさいということ、そしてまた、神の神であるイスラエルの民を愚弄するゴリアテに対して罰当たりであることを告白したいと、ダビデは大胆にも石投げ器を持って、彼に立ち向かいました。で、彼の投げた、その打った、この石投げ器によって、飛んだ石がですね、そのゴリアテの強者に当たって、一回の攻撃において、彼は、ゴリアテは倒れることがありました。まあ、私たちは、神様の御心は私たちと共にある。 そして神様は私たちを味方してくださるのと信じて、何事においても知恵を尽くして大胆でなければならないと思います。ゴリアトを見て知り込んだイスラエルではなくダビデのようにならなければならないと思います。これが神様の前に祝福をいただける私たちの3つのポイントであります。神様は絶対主権者であり、そして神の御心を確保し、細かいことを確保されるために聖霊に満たされる。第3番はもっと大胆になってお希望なシーンを自分自身から取り除いて、そして出ていくこと、この3つのことを大胆に守ってまいります。で、私は50年ですかね、昭和50年、まあ、今は、令和です、その前の平成があって、その前の昭和59年の4月にキーディアと呼ばれる関西政治学に入学をいたしました。その時、した一人目の子供だったかなと思います。長男が多くで、二人目の長男が、生まれた真なしでありました。まあ、経済的には非常に大変な状況を通らされまして、まあ、韓国の選挙団体に勤めています。それまで持っていた貯蓄を切り崩して自分の給料にしておりましたけども、まあ、関西政治学に入学した時には、教会を学ぶ、母教会を学ぶ、保護する、それを書こうとする人もいない状態で、入学をしました。でも、その当時は、外国で、仕事を辞めて関西政治学に入ようと決心いたしました。そうしますと収入がないんですね。この2人、含めた4人の家族を養わなければなりません。で、そういうふうに申し出たら、高校生ではですね、バイトでいいから、半額でいいから、バイト来たらどうかということになりました。まあ、その時、第2回の奉還信徒大正会、真面目ぐらいのツアーを組んでおりましたし、それから北海道から沖縄までの政界担当でいましたし、まずそれに会計しておりましたし、事務全体も全部しておりましたので、まあ、すぐにやめることは困ったので2回ですね、コンピューターもやりましたし、商品開発をしておりますし、出版会社の出版会社を立ち上げて、株式会社を立ち上げた時でしたからやめることはできませんでした。まあ、そういうふうに言っていただけるならバイトで言うと半分の9万円で生活できやってきますから、神様を信じていきますからということを言いました。そうしましたら、その当時入っておりました団地がですね、4万4千でありましたが、金がですね、役所に行きましたら、4万4千の家賃がですね、急に8千円だったんですね。で、それはなぜかと言いますと、向こうの役所の人がですね、今回、私の支援がシンガポール行きますから、収入が減りますから、家賃を安くして、また向こう担当の幹部の方がですね、もうそれは勝手に行くんだから、シンガポールあなたは勝手に行くんだから、ご親が勝手に行って、収入が減るから、そういうことは、こちらが配慮できないから、その、安くなら、減免を認められないということを言われたんですね。だから、でも、まあ、減免してください、4万4000が減免されて、もっと家賃が安くなるようにしてくださいと手続きしておりました。で、その手続きしておるんですけども、なかなか手続きが難しいので、もういいです。向こうの、担当の係官に、もういいです。もう減免やめます。もう4万4000でいいですからと言ったら、向こうの係官が動いたんですね。せっかく来たんだから、私の言う通りに、ここに実行を3カ所ぐらいにしたら、それでもう受理しますから、もうそうしてください。せっかく、まあ、いいですよ、もう、そのままね、もうあなたに返しませんし、国になりませんから、もう帰りますと彼が言ったときに、 心を探ったり、読みを探ったり、ね、で私の用途にすればいいから、それで準備したりします。で、実際に、当てにはしてなかったんですけども、4万5千円が発生に入ってしまった、ね。まあ、それから、次は次とですね、いろんなことがありました。新学校の費用もあるし、新学校行かなければなりませんし、交通費もたくさんありますし、この子供も安くなければなりませんでした。でも、不思議なことが次が次と思ってですね、本当に神様が生きていらっしゃり、すぐそばにいらっしゃるかのような出来事が何回もありまして、無事に、進学校を卒業することができました。もし大胆でなければ、勇気を持って進まなければ、神の約束を信じて進まなければ、説教を解決することはできませんでしたけれども、神様の、に支えられて、進学校に行くことができました。進学校の先生がですね、大事な先生でありましたけど、後にこのように言ってましたね。その当初は、男性が申し込みはなかったから、もう諦めようかな、女性ばかりの進学生だから、男性が欲しいなと、まあ、とにかく祈りましょうというか祈ったら、一度目にその祈りを結果として、あなたが、申し込みを送っていきましょうね、ということを教えました。まあ、神様はいろんなところで働いてください。私たちを祝福しようとして、奇跡を行おうとして願っていらっしゃいます。私たちが神様を信じている信仰に固く立つな、立つならば、神の奇跡を見るということです。聖書の中に、ラザロが死から蘇ったときに、言われた言葉でありますけど、神の栄光を、神を信じるならば神の栄光を見るであろうと、あろうと私は言っておいたらないかとイエス様はおっしゃいました。ですから神の奇跡を体験したいと願う者が祈り全てを捧げるならば神様が奇跡を見せてくださるということであります。私たちは信仰生活のために正月を克服しなければ意味がないということを知らなければ、信じてるため信じているだけではないんだと、問題が解決するという奇跡を見なければ信仰生活は同じ、そのことを覚えて信仰生活をしてまいりましょう。はい、そういうことは素晴らしいのは同じです。神様が今日も生きて働いて私たちの人生に奇跡を体験させよう、見せようと働いていらっしゃることを、あなたの御心が実現しますよ、御業が目の前に表されますようにお願いいたします。主イエスキリストの皆によって祝福しておいでいたします。アーメン。